ナチュラリストポッドキャスト。この道を進んだ先にある扉を開けると、人に出会える場所、集いの広場がある。そこはみんなが集まっておしゃべりしたり、お話を聞いたり、いわば多目的ルームのような場所。今日も私は誰かに会いに行く。毎月第3土曜日の集いの広場は、通信制普通科福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校理事長の木田光平さんを迎えて、親子教育相談所として、親子のこと、教育のことをテーマにお送りしています。スタジオには木田先生です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
いや、秋になりましたね。
本当ですね、もうすっかり ね、
結構あのね、リスナーさんも旅に出るよなんて。
あ、そうですか。
いただくんですけど、
なんかこの近くにイチョウ並木があるんです、
うん、
な
んか あるんです。
そうそう、なんか来る途中にタクシーの運転手の方に、うん、はい、すごい綺麗になるんだっていう風に、
そうなんですよ、銀杏踏んじゃうんです。
あ、そうなんですか。なるほど、なるほど。独特の匂いにまみれながら、
そうそう、秋だなと思うんですけどもね。はい、ちょっと季節がね、なんか秋めいてきましたね、はい。いや、先生、今週の、まあ、今月なんですけれども、はい、ちょっとこう気になっていることで、はい、先生に教えていただきたいんですが、あのここ最近ちょっと先生から生徒への暴言みたいなこともニュースになっていましたよね、うんうんうん、またちょっとこう市長が声を荒げてしまったななんていうニュースもあったりとか、はい、うん、まあ、この行き過ぎた表現指導法などによって、まあ、子どもたちが傷ついてしまう事態というのは避けたいものなんですけれども、うん、はい、なんかこう言葉のことがテーマになるともう、うんうん、なんか喋るのが怖くなってしまうと言いますかね。
なんか難しい時代になってきましたね、だんだんね。
そうなんですよね、まあ、特に保護者として自分が発する言葉にもちょっと注意を向けていきたいなということで、
はい、
今月は言葉遣いをテーマにお届けしていきます、はい。先生も難しさはやっぱ実感されてますか？
そうですね、やっぱりね、切り取られやすいですしね、特に今の時代はね、はい、
そうですね、本当本当。じゃあ早速ですが、はい、あの子供が無意識に真似るのは、はい、家族などの近しい人の言葉遣いっていうふうに言われます、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、まあこのあたり親として保護者として言葉遣いに関して意識しておきたいことっていうのはつまり何でしょうか？
そうですね、はい、あの子供に限らずなんですけど、うんうん、人ってこう結構こう半径5メートル以内の人間関係に最も影響を受けるって言われてるんですよ。
そうですか。
そうなんです。これ自己肯定感の獲得に関してもそうだし、あの対人関係のストレスとかですね、うんうんうん、人間関係の悩みもそうだし、で今日のテーマの言葉遣いもそうだし、あとは例えば人生の歩み方なんかもそうかもしれないし、結構この半径5メートルの人間関係が人ってすごく影響力を与えてて、
そうかもしれませんね。
でさっきあのね、岡さん言われたように、やっぱりそれってやっぱり子供の年齢低ければ低いほど、やっぱ親の影響ってすごい受けやすいので、
はいはい、
やっぱりこうお子さんの中でやはりこう日常的にこう、まあ、暴言が出やすかったり、うん、言葉遣いがなかなかこう乱暴なお子さんは、はい、やはりその保護者の方も、うん、やはりこう似たようなケースっていうのは、うん、まあ、よくあるなという。
本当ですね。
やっぱ親子って似るので、うん、あの私なんかもやっぱりね、我が子見てて、
はい、
あの自分の口癖とか態度にそっくりなことあって
本当に、ね、
結構ドキッとすることあるし、
本当にヒヤッとしますよね。
ですよね。なんか逆に私今40歳ですけど、うん、やっぱりなんかこうふとした時に、うん、うわ、なんか父親そっくりだなっていうところもなんかあって、
自分がこう
自分が自分の父親にそっくりだなって思うようなところもあって、
なんでしょうね、気についてるものがやっぱあるんでしょうね。
ですよね。だからやっぱりまあ親自身ももちろん気をつけるのももちろんですし、はい、やっぱりこう子供たちにも含めて、うん、やっぱ基本中の基本ですけど、うん、あのよく言われてきたじゃないですか、あの自分がされて嫌なことは人にはしないって言ってね。
あ、まあそうですね。
やっぱそれは まず基本だと思うし、
うんうん
う
ん、
ね、やっぱり例えばうざいとか消えろとか、
うん、
まあ、それ言われて嬉しいかと、
うん、
ね、こうポジティブな気持ちになりますかと、やっぱこれは子供には口酸っぱく伝え続けるというのは、まあ、大事なことっていうのと、
ね、
あと脳科学の話一つするとですね、はい、実はこう人に向けて伝えた言葉っていうのは必ず自分に返ってくるんですよ、
うん、よくそういうのおばあちゃんとかも言ってました。
これはそうなんですよ。これ、うん、あの倫理的な話とかどうとかじゃなくて、
はい、
こう脳の話で、
うん、
あの人の脳って主語を認識できなくて、
うん、
あの脳って1日にあったこう出来事をですね、うん、寝てる時とかにもう一回体験して、うん、こう記憶に留めておくことと、うん、忘却する、まあ、忘れていくことにこう頭の中をこう分けて整理をしてるんですけど、うん、その時に、うん、要は使ってる言葉ももう一回再体験してるわけですよ、う
ん、へ
ー。でも主語、さっき言ったように主語を認識をしていないので、うん、お前バカっていう言葉も、うん、私バカっていう言葉も、うん、脳の中で一緒の扱いなわけですよ。
バカ、
バカっていう言葉しか実は認識をしてないという、要は他人に暴言を吐いている人、うん、他人たち言葉遣い悪い人っていうのは、うん、その暴言っていうのは、うん、実はこう再体験してる時に、うん、自分への言葉の刃としてですね、
あだだだ、
自分自身へこう降り注いでくるわけですね。もう非常に怖いですよ ね、
怖いですね
実は。そう、でも、
そうなんです。
そうなんです。でも逆に、うん、実はこう、いい言葉とか、うん、素敵な言葉を人に言ってる方も、はい、それも全部自分に返ってくるわけですよ。
おーおーおーおー、
なので、うん、実はこう、相手のためだけじゃなくって、自分自身のためにも、うん、素敵な言葉を使っていく方が、人生は豊かになるというふうに思ってて。
すごいですね。
そう。あの、タイガー・ウッズいるじゃないですか。
はいはいはい、
あの、かつて世界ナンバーワンプロゴルファー。はい、ね。タイガー・ウッズ、あの彼試合中に実践していることがすごくすごくて、うん、何やってるかっていうと、試合で一緒に回っている他のライバルのプレイヤーが打ったパッティングに対して、うん、打った瞬間に心の中で入れって念じるんですよ。
ライバルの、
ライバルの、でもね、ライバルがパッと外して自分のパッドが入れば入るほど優勝する確率って上がるじゃないですか、
ね、
だけどライバルが打ったパッドに対して、うん、入れって念じるわけですよ。で、これもし外してくれって、うん、外せって念じると何が起きるかっていうと、うん、その言葉が脳の中で自分に返ってくるわけですよ。だから今度自分のパッドが入らなくなるっていうのをタイガー・ウッズ知ってるんですよね。で、特に優勝争いしてる時ほど強く念じるそうで、
うん、
彼あの優勝争いしてる時の優勝する確率ものすごい高いんですよ。
すごい。
だからすごく重要なことなんです。
じゃあ自分の脳に言い聞かせてるんですね。
す、
相手も応援してるけれども。
なので、あの言葉遣いをきれいにするっていうのは、これ相手のためだけじゃなくて、はい、だ自分の人生を豊かにする上でも、まあ、すごく大事なことっていう。
本当ですよ。もう変な言葉でつぶやいてる皆さん、聞いてますか？本当に全部自分に返ってるよ。
そうそう。でも自分のためにすごく重要なことだっていう。
あ、そうなんですね。いや、まあでもね、そういうのを知った上で、まあ、子供の社会で交わすっていう、はい、ことが多いのはやっぱり友達との会話になってくるじゃないですか。 そうですね、そこは私たちも分かんないし、
はいはい、
まあ、やっぱね、相手のことを考えられる、こう、うん、やっぱりいい言葉を使える子供にもなってほしいなと思うんですけど、
う
ん、
いや、おっしゃる通りだと思ってて、うんうん、でこれあのさっき言ったようにやっぱり言葉遣いで、うん、あの保護者の方、まあ、近しい人の影響を受けてることってまあすごくあって、うん、でやっぱりそれを言葉として出す背景にはですね、やっぱり自己肯定感の、まあ、肯定高い低いとの関係もかなりまあ影響しててですね、
う
ん
う
ん、やはりあのこの相手のことをまあ考えられる力だったり、相手のことを配慮できる力っていうのは、うん、まあ、ある一定程度の自己肯定感が身についてるからこそまあできることだと思うんですよね。ね、やっぱり相手への配慮ができる、相手のことを考えられるっていうのは、心理的に言うと相手のことを認められている状態じゃないですか、
はいはいはい、
でこの状態になろうと思ったらその前段階があって、うん、まず自分で自分のことを認められているかってことがあるわけですよ。
ね、
自分のことを認めて許せるから、うん、その次に相手のことも許し認められるわけで、うん、それがまあつまり自己肯定感なんですけど、
うん、
で例えばあの親の影響を受けてですね、例えば言葉遣いが悪い子だったり、こう暴言を吐く子っていうのは、それってですね、普段その子自身が親からですね、同じように言われてる可能性があるわけですよ。
あららら。
でそれって、まあ、そんな言葉をこう毎日こう浴びせられてるとですね、うん、やっぱり自己肯定感なんか上がるわけはなくって、うん、ま
あ、
むしろ低下をしてて、でそれで、他人に対して同じように言ってる子もいるんですね。もちろん全ての子たちがそうだとは限らないですけど、うん、でもそういうケースってまあ多くってですね、
あるんですね。
で実はもっとこの背景深掘っていくとですね、うんうん、あのその親自身も自分の親からそう言われて、じゃあ育てられてきた可能性っていうのがあるんですよ。
うわ
ー、
これがまた
無意識かね。だからその親自身も自己肯定感が低くなってしまうっていう可能性があって、この親子で何代にもわたってこう世代間連鎖をしてるっていうケースがあって、やはりこの世代間の連鎖を断ち切っていくってことがすごく大事で、そのためにはやっぱまずは まあ、親自身が自分の自己肯定感を上げていくような取り組みを自分で意識して、していくということが、まあ、すごく重要で、これいろんな方法あるんですけど、一つ例えをお伝えすると、小さな成功体験をやっぱり積み重ねることっていうのは自己肯定感を上げる上ですごく大事で、これは大人も子どももそうなんですけど、例えばできたとか、私頑張ってるって思えることって日常にたくさん実はあるはずなんですよ、でもそこを意識せずにスルーして日常を過ごしてることって、まあ、多くの人がそれを体験しながら過ごしてて、そこをできるだけ意識をして自分で自分を認めてあげること、自分は今日これができてるとか、これを頑張れたとか、それこに他者との比較っていうのは関係なくて、
関係なくね、
他人がこうどうとかこうとか関係なく、自分の中でこれはできてるよなとか、これはしっかり頑張れたよなっていうことを自分でしっかりこう意識していくと、これ徐々に自己肯定感が上がってくるので、自然に我が子に対してこう言葉遣いっていうのも実はだんだんだんだんこうトーンが低くなっていく可能性があるという、
言葉のその選び方もだから自己肯定感を上げていくツールというかなるんですね、しっかりね、へえすごいいやわかりますよ。だけどね、まあ今もう子供が接する言葉っていうのが家族、学校だけではなくって、もうテレビとかアニメ、ゲーム、SNS などの影響、
ありますね。
はい、もう本当にたくさんの、まあ、ものに影響されやすいと思うんですけど、まあ、それもまたあまり規制しすぎるのも、規制するのも難しかったりもしますよね。
ね、これ私たちが子どもの頃はなかったことで、
本当に
これは今のやっぱり子育てをしていく中で一番難しいテーマだと思うんですよ、このテクノロジーっていうものは。
そうですね、
私が子どもの頃の親っていうのは、実際に前にその親たちも体験してきたことをそのまま大人になっていって子どもたちに伝えられてきたことが、今の親っていうのは、私たち世代っていうのは子どもの頃には全くなかったものが発展してきて、新しいものが出来上がってきて、まあ、これがテクノロジーだったり、まあ、インターネットの世界だったりとか、こういったことを親自身も体験して勉強して学ばないと
本当に、
ね、なんかこう指導や注意ができないっていう、
何言ってんのか何を見てんのか分かんない、
ね、全く分かんないですよね。で子どもたちの方がはるかにそのネットに対して、ものすごいこうリテラシーはまだ低いかもしれないんだけど、技術的にはすごく進歩してるっていう、
そうなんですよ、
そこはまたすごい余計に難しくって
本当に
ありますよね。
あります。
でもなんか今度匿名の書き込みに対してなんか規制が、ね、
かかって
くる、かかってくる法整備がなんかが進むっていうふうに、報道されてたので、まあ、これはある意味で防衛策としてはまあいいことだと思いますし、当然ね、そのネット上、まあ、匿名だからといって何を言っていいわけじゃなくて、そこに対してはワークに対しても注意をしていくってことが、まあ、非常に重要なことだと思うんです。でもやっぱりね、例えばお笑い芸人の方とか、まあ、SNS とか、それから YouTube なんかで流れてる、こうキャッチーで刺激的な言葉っていうのを、まあ、使いたい衝動っていうのは、子供たちは
流行ってるとね、
まあ、特にあるんで、その言葉が、まあ、どういう言葉かにもよるんですけど、あまりにもちょっとそれは外で言うにはっていうことに対しては、ね、小さい子供はまだわからないかもしれないけど、小学生ぐらいになってくると、徐々にこう他者から見てる視点っていうのは教えてあげるべきなんじゃないかなと、ね。あなたがそれはディスカウントされて見られる、ね、可能性があるから、
そうですね、
とか注意する方がいいよとかね、もったいないよっていうのを、ちゃんと教えてあげるってことも重要なのかなと。
やっぱりなんかそういう言葉をなんか使って、まあ、やっぱ普段やっぱ会話して、こういう言葉が最近口癖で増えてきたなとかね、そういうのもちょっと注意してね、観察っていうかね、
まあ、基本それを外で言われた時に親が恥ずかしいから使ってほしくないっていう心理も、まあ大いにあると思うんですけど、でもなんか、ね、使っていい場所と使っちゃいけない場所を、まあ、TP を教えてあげるっていうこともまあ重要かもしれないし、それを教えても守られないんだったらもう禁止事項も作る方がいいのかもしれないし、こう最初から一律でダメっていうよりはこう段階を踏んでもいいのかなと思いますよね。
確かにね、はい、まあ、じゃあちょっとそうやって、まあ、ちょっとこちらも対応しながらになるんですけど、逆に言うとこう、お子さんのこう言葉遣いが悪くなったこととか暴言っていうのが、まあ、なんかのサインになることも先生あるっていうふうに。
そうですね、特に、思春期の時って、 こう自分のこうアイデンティティをこう確立させようとしている時期だし、こう自分が何者なのかっていうのをやっぱりこう測ってる時期だと思うんですよ。となるとやっぱ心ってやっぱゆらゆら揺れ動くてる時なんで、こう大人になりたいけどなりきれないジレンマってやっぱ思春期の間って抱え、ね、我々もそうだけど抱えてるじゃないですか。でその心の揺れとかストレスに対して、はい、こう寛容な子もいれば敏感な子もいるんですよね、うん、はいはい、でその時にやっぱストレス耐性がなかなか難しいお子さんがそれがやっぱりこう言葉遣いとか暴言になって現れてる、うん、そこにつながってるっていうお子さんも中にはいらっしゃいますし、うん、あとはこう自分を見てほしいとか、で自分に構ってほしいっていう、 そういう場合もあって、うん、であのこれ子供ももちろんそうなんですけど、こう大人でも、気心が知れた中ほどですね、あの相手に振り向いてほしいときに、プラスの領域の態度よりもですね、マイナスの領域を出してですね振り向かそうとする場合ってですねよくあるわけですよ。で例えばあの恋人に構ってほしいときにわざと怒っているふりをしてですね、私を見てくれみたいな、あこれ往々にしてねよくある話じゃないですか。
あそんな時もあった
な。思い出したんです
。思い出した。それは
あの後であの詳しく。かつてあの小さな弟とか妹ばっかり親が構って、ね、自分に見向きをしなくなった親への当てつけとしてですね、机の上のものをひっくり返して、ね、親の注目を集めようとするお兄ちゃんお姉ちゃんの行動と、これ原理原則も一緒なわけですよ。
同じですかね。ね、で
それがこう、まあ、言葉遣いのこう乱暴さとか、ある意味暴言という形で出ている方も子供もいるっていうことですね。
じゃあそういうふうな暴言とかが出てきた場合には、まあ親だったり、まあどういうふうなこう感じでその子供たちと話して向き合っていくっていうか、した方がいいですかね。
まずですね、同じ土台に乗らないってことですね。
そうね、あるある。ある
となるとこう売り言葉に買い言葉になるんで、はい、まあ、まあもちろん暴言吐かれたら親としてイライラするし、なんやねんって思うと気持ちっても絶対あると思うんですけど、そこでカッとなって同じ土台に乗ると、やっぱりこう売り言葉に買い言葉になって、収拾つかなくなるので、あの親は一枚上手だぞっていうことをですね、やっぱり子供にはあの見せてあげるってことがすごく重要かなと。
いやすごくこっちも火がついちゃって大変
に、まあ、つけますよね。それはもう手塩にかけてね、可愛がって育ててきた子供ですから、大事に
何今の言葉みたいな、
親に対してそんなこと言いやがってみたいな、それは絶対ありますから。だけどそこを同じ土台に乗っちゃうと、
グッとね、グッと我慢ね、
でそこでね、同じ土台に乗らずに、
乗らずにね、
それが大事かなと思いますね。
はい、わかりました。いやいや、でもね、まあこうやって子ど、まあ、大人の言葉遣いはやっぱ子供をよく聞いてるっていうことがね、
いやすごい見てると思いますね。
そうなんですよ、今日ドキドキしました。
ないです、岡さん、お母さん、自分のお母さんに似て、仕草似てるなとか。
いや、なんかあります。
ありますよね。
なんかだんだんそうなりました。
ねえ、ということはやっぱ無意識に見てて意識してるってことなんだろうなと思うんですよ。
で、それが嫌だなと思って、お互い嫌だなと思ってるかもしれません。
いやいや、まあ、DNA なんだなと思いますけどね。
本当、いい言葉遣いが自分に返ってきますからね。ちょっとね、本当整えていきたいですね。はい。はい、いや、先生、ちょっと、はい、お知らせなどがありますね。はい、はい、はい、はい。お11月3日ですか、こちらは。
あ、そうですね、公開講演会の講師にお招きをいただいてまして、はい、広島市内にあるあの東区民文化センターで、はい、ご依頼をいただいてまして、
はい、
無料で、参加できるみたいなんで、もしよかったらですね、ぜひ多くの方が来ていただけたら嬉しいなと。ただなんか人数が50名限定だったかな、あるみたいなんで、お早めにお申し込みをしていただけたら嬉しいんですけど、
あら、ね、広島でね、
はい、広島でありますので、はい、
こちら11月3日木曜日の祝日ですね、はい、午後1時から、はい、テーマは多様化する社会と子どもの未来、
はい、
今必要とされる教育における東林館高校の役割とはということで、はい、東区民文化センターの3階大会議室で、参加は無料、ファックスまたはメールでの事前お申し込みとなっております、は
い、これは詳しくは東林館高校を検索していただいて、私のトップページに私のブログのコーナーあるんですけど、はいはいはい、詳しく出してますので、ぜひご覧ください。
はい、ぜひ。
はい、お願いします。
そして少し先ですけれども、はい、 12月18日の日曜日、
はい、
はい、こちらは1時半開場、午後2時開演ということで、はい、東林館高校本福山本校の学校説明会とサークル体験会が行われます、はい、もう会場は東林館高等学校ですよね。
そうです、本校です。
はい、サークルの体験会、
そうなんです、これもサークル人、うん、すごく人気があってですね、ね、うんうんうん、これをこう目当てにというか、はいはい、これがしたくて、うん、私たちの学校選んでくださるお子さんもいて、
ね、
あの、うん、毎年あのすごく人気で、うん、結構早めに埋まる、うんうん、予約が埋まる回なので、はい、ぜひお早めにご予約いただけたらなと思います。
はい、12月18日日曜日となっております。はい、事前お申し込みが必要なので、はい、こちらも東林館高校のホームページのトップページ、ね、
はい、はい、トップページこれすぐ出してますので、はい、ぜひご覧いただけたらと思います。
はい、わかりました。今日は通信制普通科福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校の理事長木田光平さんにいい言葉遣いでいきたいですね。
はい、
はい、
はい、言葉遣い私も気をつけます。
ありがとうございました。